マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第125回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第125回目、今回のお話はもちろん Windows 8コンシューマープレビューの話です。はい、先日ですね、2月29日マイクロソフトから Windows 8コンシューマープレビューが公開されました。このコンシューマープレビューというのは実質的なベータ版になります。前にですねデベロッパープレビューということで、開発者向けのベータ版リリースということになったんですが、今回は一般市場向け、コンシューマー市場向けのベータ版ということで、公開がされました。以前からMWC のタイミングで2月29日に発表になりますよということで、実際2月29日というよりは日本時間だと3月1日かなっていうふうに見てたんですが、2月29日23時30分頃ですね、どうも公開されたってことでツイッターで情報が流れまして、もうダウンロードサイトにね、英語版だったんですけども直接行って、みんなダウンロードしてました。私もダウンロードして、ただ2月29日っていうのは、水曜日だったんですけどね。でさすがに次の日会社なんで、どうしようかなってのは正直あったんですけど、やっぱりダウンロードしちゃったらですねここで入れなきゃいかんだろうということで、結局インストールをして、ちょっとねまずは動くところまで、確認をしました。そこら辺のお話をねしたいと思うんですが、じゃあまずダウンロードなんですが、日本語版も含めてですねいくつか各言語版出ておりまして、でそれぞれ64ビット版と32ビット版が公開されています。で私は64ビット版を入れたんですが、ダウンロードをするのはですね、だいたい64ビット版が 3.1GB、 32ビット版が 2.3GB という容量です。でこれ ISO 形式のファイルでダウンロードしますので、ダウンロードした後に DVD-R とかにね焼いて実際インストールすると、そんな風になっております。でこれダウンロードする際ですね、ダウンロードのリンクの下にですね小さくのプロダクトキーが書いてありますので、それはメモするのをお忘れなく、やってください。私もインストールするときになってね、プロダクトキー聞かれたってどうしようと思って慌ててダウンロードページと見て、でメモ取ってやりましたんで、そんな風にしてですねインストールしました。で実際インストールはですね20分ぐらいで終わりました。やっぱり早いですね。デベロッパープレビューの時と一緒で、マシン名を考えるのと、あと Windows Live ID の入力をすること、でその後実際パスワードがなくなった場合の緊急連絡先ということで、携帯電話のメールアドレスとか、あとは Windows Live ID 以外のですねメールアドレスを入れるところとかありまして、それは任意なんですけども、そこら辺の項目を答えるだけでほとんど何も手間をかけずにインストールをしてくれました。やはりこれは非常に前からなんか良くなってきますね。で、もう早速立ち上げまして、ここら辺の状況は私ツイッターでまたバカさんにしてたんで、木澤さんノリノリですねって言われてたんですけど、ちょうどね、そんな一等ニュースの雨宮さんも同じ日にダウンロードするっつって、ちょっとねそういうやり取りさせてもらったんですが、実際起動しますと、まずこうスタート画面ですね、メトロインターフェースです。もう Windows Phone のようなタイル、四角いタイルがこう並んでるという画面になります。でメッセージはほぼ全て、日本語化されています。どっかまだ英語版残ってるかなってとこあるかもしれないんですけど、私がいろいろ見た限りではですね、ほとんど全て日本語化されてますので、これを見るとですね、いよいよ Windows 8来たなという感じがしております。さてこのメトロインターフェースですね、Windows Phone 同様って言いましたけど、単色のですね、割とこう鮮やかなタイルに、各アプリケーションの名前が入って、あとアイコンがですねこう白抜きの、アイコンが入ってて、非常に今までとシンプルに変わってシンプルな、画面になっています。ですからこう Windows Vista 7ときたなんかグラデーションがかかった綺麗な色の Windows からちょっと変わったなという、ところありますね。どっちかというと私はVista 7のねこうグラデーションがかかったね淡い色みたいなのが好きだったんですが、実際Windows そのもののロゴも今回変わりまして、なんかすごいシンプルになっちゃったなという感じがあります。ちょっと趣味が分かれるところがあると思います。 ですね、あれデザイン的な話はね、私はどっちかというとビスタ7の方が好きなんですけども、さてそのタイル表示の中に、実際ですねその各アプリごとのですね情報が表示されるんですね。で内容が変わるものについてはここと変わるということになっておりまして、例えばあの天気予報とかですね、あとメールがどれだけ着信してますとか、メッセージがどれだけ着信してますとか、そういったのも出てきます。で先ほど言いましたようにログインに関しては Windows Live ID でログインしますので、これでログインした段階でメールとかスカイドライブとか、まあ、Windows Live の各種サービスですね、それと Windows Live ID と Twitter とか Facebook で紐付けがされている場合、これはですね全てもう Windows Live ID 入れた段階で全て紐付けがされた状態で展開されますので、起動したところで自分の着信しているメールがすぐ見れたり、Twitter だとか Facebook とかですね、それがそのまま見れる、メッセージが見れるという状況になっています。でここで、おすすめしたいのが People、 あの Windows Phone の People Hub と同じようなものですが、この People というアプリケーションですね、これ Windows Live ID と、まあ、Twitter、Facebook で紐付けてありますので、実際私も、この People っていう、これはオレンジ色のタイルがあるんですが、ここのところにですね誰々さんからメッセージが届いてますとか、誰々さんにあなたの投稿にコメントが書かれてますっていうのがですね、刻々と今、変わって表示されています。でこれをクリックしますと、このメッセージですね、この People というのを起動しますと、Twitter とか Facebook でもうフォローさせてもらってる、まあ、あとお友達になってもらってるですね皆さん、そこらの一覧がこうアイコンで出てきて、でマウスのこうホイールマウスですけど、このホイール回すとですね横にどんどんスクロールしていくということで、まあ、おかげさまでだいぶたくさんの方に、フォローとか、まあ、あの Facebook でもですねお友達やらせてもらってますので、たくさんの皆さんのこう顔というかですねアイコンが出てきます。例えばである人をこうクリックすると、その人の、Twitter とか Facebook のつぶやきとかの情報がすぐ見れますし、あの登録してあればメールアドレスとかですね住所とか、それもすぐ出てきます。こう人と人とのつながりを重視したというこの Windows Phone でやってるその People Hub の考え方、それがそのまま Windows 8にも来てます。それと、今回強力になったのはやっぱりあの Xbox Live ゲーム、あのゲームってあんまり私単独でどこかから、ね、ダウンロードしてインストールして動かすってことあったんですが、こちらですねこの Xbox Live のゲームということで、まあ、Xbox そのものの、ダウンロードとか購入、Xbox そのもののゲームのダウンロードとか購入とかもできるんですが、 Windows 版のゲームこちらもですね購入とかここからできるようになっています。ちなみにちょっと話しとれますけど、あの2月29日にですね Microsoft のフライトシミュレーター、あれフリーで出てます。あのフリーで、ね、ダウンロードして遊ぶことができます。あのちょっとこれ別の回であの改めてお話しようと思うんですけどね、結構いいですね。あのオプションの飛行機とかはですね、あのお金出して買わなきゃいけないとかあるんですけど、まあ、最低限のことはですねいろいろ遊べますので、ちょっと興味のある方試してみてください。まあ、ちょっとあの話逸れちゃいました。例えばその Windows Live ゲームとか、これをクリックしてやるとアバターが出てくるんですね。でアバターってこう自分の人のこうキャラクターを作るんですが、どっかで見たアバターが私そのまま出てくるんです。これは Windows Phone の Xbox Live ゲームで作ったアバターがそのままここに出てきます。これは Windows Live ID でお互いもつながってるんで、もうすべて私の情報がですね出てるということで、私が作ったアバターが出てきました。なんかメガネかけてネクタイ締めてるそうですけど、今ねこれ Xbox Live ゲームのアプリをこう起動してアバターが表示されて、マウスのホイールをこうクリックするとですね横スクロールするんですけど、それと一緒にこうアバターもよろけたりするんですよね。そんなことするんで結構こういう無限が細かいなと思っております。それと、まあね、いろいろお話したいことがあるんですけど、まあ、おいおいお話ししますんで、とにかくこう、これはいいなと、あれと思ったところですね、ちょっと話していきたいと思うんですが、今回、アプリのストアができました。まあ、わかりやすく言うと、iPhone の iTunes ストアです。Windows ストアですね。これができまして、こちらをですね、起動しますと、Windows 用のメトロ用のアプリケーション、こちらがですねいくつかもう用意されてまして、メニューから選んで、ダウンロードして使えるようになってます。例えばですね、 まあ、あの結構代表的なやつでこの楽天の関係ですね、クッキングアプリ楽天レシピとか言って、これ落とすとですね、あ、これインストールするとですね、いろんなお料理のやり方とか出てくるんですが、この中でですね、おもう出てるんだっていうやつがあって、エヴァノート、これがですね、すでにアプリが完成しておりまして、完成というかベータ版かな、これあの人気トップという無料っていうメニューがあってですね、そこから選ぶとこのアプリの一覧が出てくるんですね。もうここら辺まさに Windows Phone とか iPhone と同じような感じで、こう一覧が出てきて自分でこれを選ぶと、で選んだら、有料だとか無料だとかレビューとかですね、あとは説明文が書いてあって、これをダウンロードしますかっていうメニューがボタンがあって、自分で選ぶというふうになってます。私コンビニについたのはエヴァノートですね、もう出てるんだということで、早速エヴァノートも、試してみました。どっちかというと私ワンノート中心なんで、エヴァノートをあんまり使うことはないんですが、一応アカウント持ってるんで使ってみてみました。あとはですね、ナビタイム、ナビゲーションですね、これ地図とか出てきます。これもすでにアプリが出ておりまして、これ結構ですね、移動先を検索したりとかですね、そういったアプリがですね、すぐ使えるような状況になってます。でこのアイコンをクリックすると、ダウンロードしてインストールということになっておりまして、従来の Windows アプリのインストールとは違って、インストールが立ち上がってっていうのは裏ではやってるんですけども、従来の Windows とはちょっと違うというよりは Windows Phone とかに近い形、クリックするとちょっとしばらくすると、ね、インストールが完了しましたって出てきて、であともすぐタイルのメトロインターフェースもですね、こうタイルの中に一つに出てきて、それも起動するだけということになってます。そういうことで、先ほどナビタイムとか楽天レシピとかですね、このエヴァノートのゾウさんの顔ですね、そういうのがもう早速メトロインターフェースの画面に出てきています。あとですね、スカイドライブ、こちらとの連携も密接にできておりまして、スカイドライブの写真を見たりとかですね、いろんなファイルにアクセスするというのも簡単にできるようになっています。まあ、ちょっとここら辺の話はですね、おいおいまとめて話したいなと思っております。で当然、従来の Windows のデスクトップ、こちらも使えるようになっておりまして、まあ、メニューからですね、メトロインターフェースからデスクトップって項目があるんで、それを選択すると従来の Windows のデスクトップが出てきます。ただ従来のと言ってるとちょっと違うところは、いやかなり違うところがあるんですが、スタートメニューがなくなりました。でスタートメニューを押してピロッと出てきて、その中からアプリを選んでとかいう使い方、それがですねちょっとできないというか、これ変わりましたね。でデベロッパーベルビューの時に変わって、さあこのまま行くのかなと、まあ、次のベータ版コンシューマープレビューではどうなるんだろうなっていうところを私ちょっと見てたんですが、ここら辺は変わらずスタートメニューない状態ですね。これ多分ね、意見かなり分かれるところだと思うんですが、まあ、スタートメニューないんですが、実際こうアプリケーション従来通りの Windows の使い方したいということは、このデスクトップ画面の方を出していただくという形になります。ですと、それとですね、これから情報どんどん出てくる、と思うんですが、使い方よく分かんないよっていうところがね多分あると思うんです。でこれ自身はどうもタッチパネル、スレッド PC ってマイクロソフトで言いますけど、まあ、タブレット PC とかですね、 iPad みたいなあんな形でやるパソコンっていうかですね、タブレット端末に関しては指でタッチしたりすることで、画面の端っこからこう手でスクロールとかですねさせるだけでアプリの切り替えとかいろんなメニューを出したりとかが割と直感的にできるんですが、じゃあマウスで同じようにできるかっていうとできないケースが多くてですね、これ使い方どうやるんだろう、どう切り替えるんだろうってことね、結構戸惑う方、おられると思います。で実際私もまだ、どうやるんだろうっていうところはあります。でだいぶ情報を皆さんね、出していただいてますんで、そこら辺の情報を見てですねちょっとまとめたいなと思ってるんですが、例えば私ずっと前マイクロソフトの方にですね、これシャットダウンの仕方わかんないんですよねっつったらね、いやそうですよねって言われまして、ね、やっぱみんな悩むんだここでと。で今回もツイッターでこれシャットダウンどうやるんだっていうツイッターが出てましてね、いやこれ怖いんですって話をしたことあるんですが、ここら辺はですねちょっとどういう情報を出すとしてもですね、 今どうするんだって話しますと、まず基本はですね、マウスで操作はそうなんですが、手っ取り早くやるにはキーボードを使います。これキーボードだけってことないと思うんですが、この Windows キー、これが非常に重要な、位置を示します。この Windows キー単独で押すとか、 Windows キーと他のキーを組み合わせて押すとかによっていろいろできることがあります。まあ、ちょっと一例を紹介しますと、これメトロインターフェースとデスクトップインターフェースの切り替え、これね Windows キーでこれだけで切り替わります。あとは、メトロインターフェースの時に Windows キーを押しながら Q、 アルファベットの Q を押すと、アプリの一覧が出てきます。まあ、実際ここら辺を使うこと多いんじゃないかなと思っています。それと、ですね、Windows キーとタブキーですね、これを切り替えると、まあ、デスクトップアプリだとアプリケーションの切り替えになるんですが、やはり同様にですね、メトロインターフェースでもアプリケーションの切り替えができておりまして、この Windows キーとタブキーを押すとですね、画面の左側にペロッとこう、各アプリケーションのサムネイル表示されまして、その中からこう、Windows キーを押しながらタブキーを押していくと、各アプリケーションを選択することができる。もちろんマウスでクリックしても OK です。ですからこの Windows キーはですね、なんか戻るボタンに相当するようなところもあるんじゃないかなって、そんな風に思っています。それと、まあ、一番皆さん疑問に思うところですね、シャットダウンどうやるんだってところで、 Windows キーと I のキーを押してください。 Windows キーと I のキーを押すと、今度は左側からペロッとですね、シャットダウンだとかボリュームの調整、あとネットワークの設定とかですね、あとパソコンの詳細設定とかいうところのメニューが出てきます。まあ、この中にシャットダウンってあるんです。このシャットダウンを選択すると、スリープシャットダウン再起動というのがメッセージ出てきますので、まあ、この中選んでシャットダウンをしていただくのがいいかと思います。まあ、実際こうシャットダウンっていうのはあんまりないんじゃないかなと。Windows Vista 以降のですね、ハイブリッドスリープに代表される、とにかくスリープモードに入るか、もしくは、電源を落としてのハイバネーションモードで、まあ、休止状態からディスクの内容を読み出して復帰するとかですね、そういったことが基本となってますので、例えば iPhone にしても Windows Phone にしても、いちいち電源落としますか、シャットダウンしますかっていう話ありますよね。でほとんど落とすことないじゃないですか。極論するとアップデートするときぐらいとか、あとどうしようもなくなって起動しなくなっちゃったとか、怪しくなっちゃったって時に、長押しして強制起動するとかですね、あると思うんですが、あると思うんですがってことは私もほとんどないんですけど、それと同じでですね、シャットダウンって概念がほとんどもうこれなくなっちゃってんじゃないかなと、そんな風に思っております。まあ、だからいいってわけじゃないんですが、まあ、Windows キーと I のキーを押すと、そこら辺のメニューが出てきます。あとはファイルとか、あと設定とかですね、アプリケーションの機能の呼び出しとか選択、あと検索ですね、それはどうやるかっていう、それに関してはですね、例えば Windows キーと W のキーを押すと、設定の一覧が検索できる画面、これが出てきますんで、例えばこれ時計設定とか入れてですね、その画面を出すという、こう検索するためのテキストボックスが出てきますんで、それで選ぶこともできますし、あとは Windows キーを押しながら F のキーを押すと、ファイルの検索、これもできるようになってます。これ非常にね、デスクトップ上のこのファイルの検索っていうのは強力ですので、こちらを使う形になると思います。アプリの検索ですね、さっき言いましたね、 Windows キーと Q のキーですね、こちらで選択するということになってます。それと各メトロのアプリを動かしているとき、これのメニューを出したいというところだと思います。例えばインターネットエクスプローラー起動してしばらく使ってると、下のメニューとか出て一回隠れちゃったりするんですけど、あとは各そのメトロアプリケーションを使ってて、これ使い方どうするんだろう、メニューって出てこないのかなっていうところあると思うんですが、その際ですね、 Windows キーと Z のキー、これは各アプリケーションによって違います。例えばインターネットエクスプローラーでそれをやると、今開いてるウェブブラウザの画面ですね、それがこう出てきて選択できるようになったりとか、さっきの People アプリですね、そこで Windows キーを押したら Z のキーを押すと、新規追加の作成とか、あとご意見ご感想の言えるなんかフィードバック用の画面が出てきましたけど、そんなメニューが出てきてですね、選択ができる、いろいろ使うことができるというようになってます。 ですからこのアプリどうなってんだろうって時にはこの Windows キーと Z のキーを押していただくとですね、なんか出てきますので使ってみてください。それとですね、Windows キーと C のキー、これを押しますと、これ Windows 全体のですねメニュー、例えば検索、共有、あとスタート画面に戻るとか、あとつながってる各種デバイスとかですね、設定とか、そこら辺をやるための、代表的なメニューが、画面の右側に出てきます。そして画面の左側には、時刻と日付、あと無線 LAN の状況ですね、ネットワークの状況ですね、それを示す、表示が出てきます。そんな形でですね、この Windows キーと併用してやるととりあえず何か起きるなということがありますので、ちょっと使い方が分かんないなというかですね、どうしようかなって時はですね、この Windows キーをとりあえず押してみるというのがいいと思います。本来はこれメニューマウスでどうするって話があると思うんですが、それはちょっと応用調べていきたいと思っております。そんな形でですね、他にもいろいろこう、Bing マップの連動だとかですね、インターネットエクスプローラーで起動して最初にBing の検索画面の表示が出るんですが、Bing の中でグッピーが泳いでいます。泳いでるっていうのは動いてるんですね、 Windows 8の場合は。もうね、うわ動いてるって泳いでるっていうような感じで、それだけでもちょっと感激してしまったんですが、他にもいろいろこうマイクロソフトのサービスとつながるとか、従来 そのメディアセンター的なところ、そういう動きもね、例えばビデオを見るだとか、音楽聴くだとかですね、そこら辺のメニューもありますので、そこはちょっといろいろこう試していきたいなと、そんな風に思っております。ちょっとね、駆け足でこう Windows 8コンシューマープレビューですね、ちょっとインストールしてみた感想とか、ちょっとお話をさせてもらったんですが、さてこれTwitter とかでも皆さん見てみて、反応を見ていますと、もうすげえっていうのはほとんど占めてるんですね。やっぱり今までと違うなっていう。ただこれは新しいその iPhone とか iPad のような新しいものが出てきた時の感動であって、で確かにこれだけで見るとよくできてるなと思います。これね、タブレット端末とかで出てくるとですね、中身は Windows なんだけどだいぶ今までとは使い勝手が違うというものが出てきて、それはそれでですね、すごくいいものが出てくると思うんですが、じゃあ従来の Windows として使いたい場合、例えば仕事で使いたい時とかですね、開発、特に開発とかこういう OA 用途で使いたいというケースにおいてはですね、今までの Windows で慣れてしまってる方から見るとこれはどうかなっていうのは正直言ってあると思います。今回 Windows 95から出てきたこのスタートボタンを押すというこのインターフェース、これがですね17年ぶりに変更になったってことなんですよね。その前は Windows 3.1 までのね、プログラムマネージャーとかね、そこら辺が出てくる話で、ちょっと最近の若い人知らないかもしれませんけども、そういうインターフェースから Windows 95になって、あれもかなり斬新的なインターフェースになって、これは長く使われるんだと。確かに長く使われましたっていうか、今でもこれからも長く使われると思うんですが、それから17年後、この2012年にですね、メトロインターフェースということで全く新しいユーザーインターフェースに変わりましたと。これが従来の Windows ユーザーが引き続き Windows を使うってことで受け入れてくれるかなっていうのは、ちょっと今後のね市場を超注目したいなというところありますし、私もですね Windows 8すごくこれ期待してるし使いたいと思うんですが、やっぱりちょっと Windows 7の方が慣れてるなっていうのがあります。やっぱりこの17年間のですね慣れっていうのを簡単に切り替えられるかなと、いや切り替えられる必要があるのかなというところがありますので、ここら辺はですねちょっといろいろ使い込んでいろいろ試してみたいなと思ってます。ただ Windows 8を散々使った後に、シンクパッドとか、あとこのメインのデスクトップマシン自体で Windows 7に戻してですね、使うと、やっぱり馴染んでるんですね。やっぱ Windows 7いいねと他の方もね Facebook とかでもですね Windows 8のデベロッパープレビューを使って改めて思ったと、Windows 7っていいね、そんな話をね、聞きます。でこれやっぱり実際そういうところはあるんで、Windows 8を Windows 7とはまた違う系列の Windows としてみるか、 Windows 7の後継者として完全に切り替えるかというところは非常にちょっと難しいところで あると私はちょっと今思ってます。まあ、そこら辺をちょっと注目しながらですね、今後もお話しできたらなと思っております。はい、ちょっとね、実はあんまりネタが整理できてないからどうしようかなと思ってたんですが、まあ、ちょっといくつかこうお話もできましたので、で実際今 Facebook とかでですね、Windows 8のフィードバックをしようと、こう意見を出そうという、ページが、できておりますので、興味のある方はですね、ぜひ参加して、こうそこからマイクロソフトに行くわけじゃないです。マイクロソフトは多分コネクトっていうですね、そういういろんな意見を集める窓口がありますので、そこに意見を出していくのが本筋なんですが、Facebook のページでですね、実際いろいろこうみんなで書いてるよということで、マイクロソフトの MVP の方とかですね、立ち上げて、で結構おなじみの皆さんがですね、そこに意見書いてますので、ぜひ、参加していただいてですね、この Windows 8のですね、フィードバック、製品へのフィードバックでもありますし、製品が出た後のサービスパックとかのフィードバックにもなると思いますので、ね、ちょっといろいろぜひみんな意見を出して、一緒に作っていこうではありませんかと、ね、思っております。だいたいここでね、形は決まってるんですけど、細かい改善点ってやっぱりこう出していくと、こうフィードバックで受け入れてくれますので、誰かが作ったものを我々受けるようじゃないんですね。我々の意見がフィードバックできるっていうこの機会があるんですね、マイクロソフト製品っていうのは。でそこはあるんで、これいい悪いって文句を言う前に、自分たちでもやっぱりこう意見をどんどん出していって、フィードバックしていきたいなと、そんな風に思っておりますので、ぜひ、マイクロソフトにみんなでフィードバックしていきたいなと思っております。あとね、アプリはちょっと今ね、オフィスを入れてみましたし、あとはツイッターのクライアントソフトですね、最近ジャネッタっていうなかなかいいソフトが日本製で出てますね、これも入れてみて今正常に動いております。でやっぱりデベロッパープレビューのようにですね、ちょっと途中で動作がおかしくなっちゃうとか、あと他の方とも話してたら、この個人初期設定、この設定が全部消えちゃったとかですね、あったんですね、デベロッパープレビューの時は。まあ、そういったところがですね、不安定なとかありましたけど、まあ、コンシューマープレビュー、ベータ版ということで、そこら辺は、安定度増していって、機能がいろいろ実装されて日本語化もされているということでになってますので、ちょっとね、使ってみていただければなと思っております。はい、そういうことで、ね、なんかもう、どうか喋ってて話し足りないことがたくさんあるような気がしますが、ちょっと時間もかなり長くなってしまったんで、今後もですね、この Windows 8の話、どんどんしていきたいと思っております。で今ちょっと仕事の都合がちょっと分かんないところあるんですが、4月のですね、割り頃にですね、Windows Developer Day、 Windows Developer Day ということで、Windows の開発者向けの、カンファレンスがマイクロソフトもあります。でちょっとこれ私2日間なんですけど、会社休めるかどうかも気になるところなんですけど、こちらはですね、ちょっと出席出させてもらってちょっと勉強したいなと思っております。ということで、Windows 8、リリースに向けてですね、これからもどんどんどんどん情報を、伝えていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、以上 Windows 8コンシューマープレビューのお話でした。はい、第125回、Windows 8コンシューマープレビューのお話をさせていただきました。コンシューマープレビューの話はですね、第122回で、出ますよという話と、まあ、今回、出てインストールしましたよということで、まあ、2回目になるんですけど、結構ね、お話しする内容どんどん出てくると思います。と言いつもね、なんか Windows Phone の方のなんか動きが単語だとかアポロだとかですね出てますんで、そっちも見逃せないなというところもありますし、あと同時に Windows Server 8、これも出てます。で出てて、私はこれ入れてません、まだ。ちょっとこれもですね、ぜひ試してみたいなと思っております。まあ、そんなところで、いろんな、とにかくマイクロソフトの方に聞くと、今年のマイクロソフトとんでもないことになるよと。別に私宣伝してるわけじゃないですよ、なんかね回し物だと思われてるんで、そうそうじゃないんですけど、とにかく今年のマイクロソフトとんでもないことになると、いうことで、 まあ、エイトの話をしますしますと言ってますけど、それ以外にもですね、お話をすることのネタがねたくさん出てくると思いますので、ちょっと注目していきたいなと思っております。まあ正直言って回数的にはですね、週3回ぐらい配信しないとこれ追いつかないじゃないかなというような情報量かなとね。で、私はそんな山村さんのように頑張れないんで週1回なんとか配信しますんで、まあ、あのできる限りですねお話していきたいなと思っております。ちょっと先日あの会社でなんかいろいろ話してたら、この木坂のポッドキャスト聞いてるよって言われまして、で何回か前にね、まさか会社の人聞いてないですよねっつったらね、聞かれてまして、まあまあ、 別にやばい話してるわけじゃないんで、まあ、ね、あの今後も聞いていただければなと思っております。ね、あのね、会社の仕事こんな楽しいと言うんですけどねそう言っちゃったら怒られちゃうか。はい、まあそんなところでですね、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。